こんにちは。仕事のあれこれをゆるく話すラジオ。この配信では仕事であったことやちょっとした悩みなど仕事のあれこれを話します。隙間時間に聞いてもらえたら嬉しいです。ということで、今日のテーマは、年収グラフについて話してみようと思います。何かというとですね、私は32歳、ちょうど10年ぐらい前から自分の基本給、年収、あと、時間外労働時間、有給取得日数というのを毎年記録に残してるんですね。で、そんな話をしてみようと思います。で、なぜ32歳の時にこれをやり始めたかというと、初めて自分が課を任せられたタイミングだったんですね。課長というポストに就いた時に、時が2016年32歳の時で、ここから私は管理職になるための昇格試験を受けていかないといけないんだ、そういう分岐点の管理職コースに行くんだと思った時に、これはちょっとしっかりなんか対策をしていかないといけないんじゃないかと思ったんですよ。で、そこから、毎年年齢と、役職、職位、基本給、時間外労働時間、有給、年収で内訳として年間の賞与額で、もう一個言うと退職金の予想額っていうのも試算して入れてるんですね。で、管理職になると考えた時に、今のままでは多分なれないなと思って、一番最初にやったのが歯の矯正だったんですね。で、私は結構歯並びが悪くて、で、子供の時に矯正するチャンスはあったんですけど、どうしても矯正器具つけるのが嫌で、ずっとそのままにしてきたんですけど、2016年で、ポストに就いた時に、そこから矯正をスタートして、で、初めての課長としての仕事もあったので、この、2年間はすごい残業をしてました。で、有給も少なかったし、でもなかなか認められなくて、で、昇格試験もね、2回落ちてるんですよね。で、ここは結構苦しい時代だったなと思います。で、2019年にやっと課長という、職位に合格して、昇格をして、で、そこで一気に時間外労働時間がぐっと減ったんですよ。で、それは、自分の肩の力が抜けて、そういう働き方ができるようになってたから合格したんだろうと思うし、矯正も進んで、ある程度こう自分に自信もついてきただろうし、経験もあっただろうし、で、資産も上がったと思うんですよね。で、やっとやってきたことの結果が伴ったなっていうのが2019年。で、ここで、まだこの時は結婚していたので、夫と別居がスタートして、で、その直前に手術を受けるという、イベントのあった年だった。で、そこから、皆さんご存知の通り、2020年はコロナを経て、で、このタイミングで在宅勤務に切り替わったので、あと残業時間がちょっと増えたんですよね。でも、その翌年に、社外セミナーに行かせてもらうことになって、で、さらに残業が増えたんだけど、こっから勉強するという喜びを知った。で、さらに、キャリアコンサルタントとか、コーチングの勉強を始めて、で、並行してヨガを始めたり、 して、まあ、今このタイミングにいると。でその時に、今の部署に移動して、でそこから急になんかすごいこう認められ始めちゃって、まあ、みんなの好感度もどんどん上がっていくし、まあ、それと一緒にお給料も上がっていくし、残業はどんどん減っていくし、すごいこういい循環が生まれていると。で今2025年になった時に、まあ、ここまで来た、まあ、10年間ぐらい積み上げてきたものをこうやって眺めてみると、あの山谷はあるんだけど、まあ、仕込んでいたものが必ず何年か後にはあの身になっているということが分かって、まあ、自分としてはそういうことを確認したくてこれを残しているんですね。で必ず毎年何か新しいことを始めていて、で、まあ、今もあの社会人大学の MBA に挑戦していて、それがあと、まあ、2027年8年ぐらいまでは続いていく。じゃあその先はって考えた時に、まあ、自分がどういう働き方をしたいんだろうかというのがこのグラフの先に、まあ、願望という形で書いてある、まあ、そういう私の年収グラフというものがあります。この、まあ、AI エージェント元年と言ってもいいかもしれないですよね。生成 AI チャット GPT が出てきて、で単なる対話型の AI じゃなくて、これから先は、まあ、あたかも人のような振る舞いをする AI が出てきて、こういうインプットが来たら、条件によってこういうタスクを走らせるという仕分けをして指示をしてくれる、まあ、そういう人の振る舞いをするような AI エージェントというものが今出てきている中で、これがどんどん業務の中で実装化されていて、10年後想像していなかったような職場に変わっている可能性がある。で私の会社も、それとは全く関係ないところで今変革の時期を迎えていて、まあ、どうなるか、まあ、予測がつかない状況にある。でこっから先の10年っていうのは、日本もどの産業も、一人が、まあ、どうなっていくかわからない、本当にそういう10年を迎えると思うんですよね。でそこで、まあ、自分がどういう行動していくのか、もうこの年齢になってこういう状態であれば、まあ、取り得る選択肢って本当にそんなに多くなくて、まあ、どれかになるはずなんですけれども、まあ、そのどれかになったとしても、ある程度の、自分の生活と、まあ、子どもたちの学費が払える、あとは、まあ、ヨガとか読書とかそういったものが維持できるような、まあ、基盤は確保していきたい、そのためにはどうするかみたいなことをこのグラフをね眺めながら、これ今の仕込みと、でそれが開くタイミングとこう見比べてやってるという感じなんですよね。こういう話を聞いた時にどう思われるのかな、もっとこう、きっちり自分の人生戦略を練り上げてマイルストーンを置いてやってる人も当然いるでしょうし、まあ、何も考えずに来たものをこう受け取って流していっているような人生だという人もいるかもしれないし、まあ、本業ではなくて副業で稼いでいくということを仕込んでいる人もいるだろうし、まあ、そうじゃなくて自分で収入を得ていない人もいると思うんですけれども、今どういう状況であっても、なんていうか、これから先の何十年かの人生の中で何が必要なのかっていうのは考えた方がいいんじゃないかなと私は思うタイプで、それが先日読んだ山口周さんの あの人生の経営戦略という本に分かりやすく書いてあって、まあ、自分の自信になるような本だったんですけれども、一生懸命頑張る必要はないのかもしれない、なるようになるさでもいいかもしれないんですけれども、自分の人生の責任は自分しか取れないので、誰かのせいにしないためにはどれだけ考えてみるか、そして周りの情報に流されずに自分の軸というものをある程度持てるかと、変化が予測できない時代において、まあ、柔軟に対応していく、そのバランスをどう取るかということは、まあ、誰にとっても必要なんじゃないかなと思ったりします。もしね、年収グラフつけてない方いらっしゃったら、多分ね、会社の何て言うんですか、給与明細とか勤怠システムとか見ればある程度は遡れると思うんですよね。で、もし興味があればやってみてください。年度を書いて、で自分の年齢を書いて、でその年にあった、イベントを書く。出産でもいいし、結婚でもいいし、転職でもいいし、大学院入学でもいいと思うし、なんちゃらの資格取得でもいいと思うし、趣味で始めたことを書いてもいいと思う。で、会社のポジションと基本給で、時間外労働時間、有給取得日数、年収、あとは賞与の金額ね。自分の1時間あたりのお給料額を知るという意味で、年収と、まあ、時間外労働時間っていうのはあった方がいいかなと思います。あとは、まあ、どれだけしっかり休めているかで有給取得日数もあってもいいかなという感じですね。で、過去の自分から現在地まで書くと、こっから先こうしていきたいなっていう思いが生まれる人もいると思うので、それは今思う願望で、ちょっと数字を入れてみて、そこに行くために何か頑張るでもいいし、1年間気にせずやってみて1年後に答え合わせするでもいいと思うので、ちょっと現在過去未来っていうのをつなげてみるというのをやってみてもいいのではないかなと。今2月の、半ばまで来てまして、もうすぐ、4月、まあ、新しい季節が始まるということで、その、まあ、準備ではないですけれども、まあ、これまでの自分の棚卸しということでやってみられてはいかがでしょうか。ということで、今日は年収グラフについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。最近妹のケイちゃんと本当にふざけたコラボ収録をしてしまったので、その反動がですね、来てまして、仕事ラジオ2本続けて撮っています。あと、来週かな、ケアンさんと、リアルコラボ収録をする予定になってまして、レターをね、募集させていただいております。ちょっとでも一言もらえると、それでこう話ができると思いますので、ぜひご協力いただけたら嬉しいです。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。